休みの音声放送、はい、休みのです、
マスです、
マス放送です、
お願いします。
はい、
はい、ね、スーパーサイズミーの監督がね亡くなりましたね。
あ、そうなんですか。
亡くなったらしいです、今ちょうどニュースに入っていました。
まあ、あれも結構言うても20年、
いや、そう、相当前で、だって学校中学とかでさ、なんか授業で見た記憶あるもん。
あ、そうですか。
なんかまあ勉強になる家庭科の時間だったか、何の授業かしら忘れたけど、
はいはいはいはい、
授業で一回見せられた記憶がある、
まあその添加物の多い
食べ
物危ないよみたいなね、
う
ん、一応説明するとします、スーパーサイズ
ミーの。どうなんだろう、知らない。
スーパーサイズミーの
人はもう置いてこうよ。
スーパー、まあ、マックを1ヶ月間食べるっていうドキュメンタリー映画、
ね、しかもあの当時はね、なんかそのセットを買うとスーパーサイズになんかいくらでプラスでできますよって言われたらそれを断らないみたいなルールにしてね、
日
本の L サイズより多いやつ、
そうそうそう、体調にどういう変化がね、まあ、あれちょっとね、まあこれもよく言われてますけどね、うん、まあ、ルール設定とかとかでちょっとフェアじゃないっていうのね、
まあまあまあまあ、
別に絶対3食無理やり食わなきゃ、うん、っていうのはねありましたけど、うん、まあまあまあ、いくつぐらいなんですか ね、 でもね、60ぐらいなんですかね。いや、
53歳
だ。あ、若い。
意外と若かったです、ね、
そっか、あれ撮った時、まあ結構若いですもんね、うん、あの後も何本かその
なんかやってたよね、
ありましたね、うん、スーパーサイズミー2とかもあったのかな、
なんかあった気がする、
ありましたよね、
今度は何かを食べるぞみたいな、
そうそうそうそう、
なんかキャッチコピーでやった気がする、
結構受けたから違うやつでやってたりしましたけどね、うん、あ、そうですか、
はい、
ねえ、
うん、
まあ今ちょうどスーパーサイズミーのね映画の話しましたけど、
はい、
今度ね、うん、今度というかもう終わってるんですけど、うん、タイ行くんですよ。
あ、そうそうそう、これね撮ってる時はまだ行ってない、
そう、うん、そうなんですよ。で飛行機でね、なんかこう映画まだダウンロードしとこうかな、
まあ言うて6時間ぐらいあるからね、
そうそうそう、
前回結構なんかね長かった、
まあ長いですよ、
1回寝て起きてもまだついてないから、
うんうん、なかなかね、飛行機の中で見た映画って結構何気に集中して見れるっていうかね、
いや見れる、だってまあ立てないしね飛行機はね、
そうそうそう、あるんでね、うん、だからなんか映画ダウンロードしこうかな、
今日いいじゃん、
つってもね難しいんですよね、この飛行機内で見る映画のさじ加減ってね、
うんうんうんうん、
スマホで見るわけなんで、
確かにちょっとちっちゃいね画面はね、
そうだからワイルドスピードとか見てもいいけど、うん、
まあ、ちょっと迫力ある映画はねでかい画面で
見たいですね、そうですね、まあ見ても別にいっちゃいいんですけど、いい、なんかちょっとそれはっていうね、うん、まあ、だからといってその難しい映画を見てもね、ちょっと
確かフランス映画とか見てもちょっとなんかね、
うん、難しいんですけど、ウォッチリフスト何入れてます、
あ、確かにそれ
見たい、ね、まだ見てないやつとかあるじゃない、
とりあえず入れるけど見ないのって結構あるよね、
いや、そうそう、
で気がついたらさ、あの配信終了してるみたいなやつめっちゃあるよな、
そんな8割方そうですよ
マジでそうかも、うん、ちょっと見てみよう、
確かにマンスンさんってなんか未だによくね、僕映画とかの思考は分かってないんですよね、
でもなんかこういう系が好きとかでもあんのかな、そういうの、そう、
別にシネフィルっていうわけでもないけど、
うん、
全く見ないっていうよりは人よりは見てるじゃないですか、
かな、
一般的な人よりはちょっと見てるとは思うんですけど、
うん、まあ、当時ねめちゃくちゃとにかく時間が暇、無職、そう、無職期間があったから、ね、その期間は結構見てたりはしたけど、
ね、でもなんかこのこういうのが好きみたいなってねあんまり知らないんですよね、監督が誰が好きとかね、
うん、
まあ僕も別にその監督が誰が好きとかないですけどね、
うん、
何入れてますぼっちり
です、最近でも一番新しいのはね、これでも最近プライムに来たかな、ルノワール、
ルノワール
って映画ですね、
あの画家の、
いやこれ多分邦画のやつで、
うん、
なんて言えばいいんだろうね、難しいね、いや
聞いたことないですよルノワール、邦画で、
そう、多分去年ぐらいの映画でちょっと劇場でやってた時に気になってて、うん、
はいはいはい、
見ようかなと思ってたけどいつの間にか、ま、時は過ぎて、
そうですね、
でプライムに来てたんで、
はい、
なんかねちょっと周りとはなんだろう、こう感性が違う小学生の女の子がその周りのいろんな大人たちのね、
うん、
こうごたごたとかいろいろあるけどその中でどう生きていくかみたいなやつらしい、まあもちろん見てないから言えないんだけど、
そうそう、ね、はいはい、子供が主役、
子供が主役、
うーん、全然知らなかった、
これがねちょっと気になってるのと、あともう一個これもね見よう見ようと思って見てなかった、
うん、
スキンレスナイトっていう、これも邦画ですね。
スキンレ
スは全然、これでも相当昔のピンク映画の監督の人が多分初めて普通の一般の映画を撮った作品だった気がして、
そういう流れは結構ありますよね、う
ん、でそれ の, なんかデジタルレストア版が去年だったか な, なんか劇場で公開してて、でそれがプライムに来たから見ようと思って。
どんな映画なんですか？
でもね、その、まあ、ピンク映画の監督の人の作品ってだけあって、うん、話もそのピンク映画を撮ってる男の主人公がいて、
ね、
でもその、まあ、妻とか子供もいて、そのまあその養うために頑張ってやってるんだけど、うん、でもそのすごい刺激ばっかりが求められるその業界だから、うん、でも本当は自分はこういうの撮りたいのにみたいなの中でなんかどうしていくかみたいな話ではあるらしい。
あ、まあ、映画業界映画というか、ね、
そうだね、
ブギーナイツみたいなね、
うん、そうそうそうそう。でなんかこれでこの映画気になったのが、なんか多分エンディングなんかちょっと劇中歌なのか分かんないけど、
うん、
ハチミツパイの塀の上でって曲が使われてて、これめっちゃその曲好きだから、
はいはいはい、僕も好きですね。
これちょっと見たいと思って一旦マイリスに入れてるって感じかな。
へえ、全くもう聞いたことすらないですね。
俺もでも全然去年まで知らなかった、
はい、
あと如月駅の続編も一応入ってますね。
あ、なんか話題になってた、
ね、そう1の時話題になってた
続編って。僕それもごめんなさい見てないんですけど、うん、そ発生しうるんですか？
まあ一応ね、その1を見た人なら分かるけど、うん、まあ、まあ続けられるエンディングにはなってるの で,
へ
でまた再度ね、
はいはいはい、
再駅にちょっと向かうっていうね。
あ、まあでもそれが確かにホラー映画のなんかいいとこだよな、うん、そのなんかホラー映画のやっぱナンバリング続くその面白さってなんか特有のものがちょっとある。
わかる、なんかあるよね。
全然つまんなくなってく
そうそうそう
けど、なんかたまに、うん、その誰もやる気がないってことないですけど、うん、いい加減になってきて変なのができたりして、それもちょっとね良かったですよね。
そうシリーズとかもね。
あ、そうシリーズ見てないですね。
そうってさ、俺もだから途中からもう見てないんで、ありすぎて。
はい、まあいっぱいね、なんか
その6とか7ぐらいまであったんだっけ。
しかもなんかその別の枝分かれみたいな
のもしてたりとかするし、
ジェイソン宇宙に行くやつとかありましたよね。
ジェイソン X じゃない、ね、
宇宙で。そうそうそう、ホラー映画のね一個そういうなんかキャラクターが立ってるやつの、そういうのいいですよね。
面白いよね、うん、そういうの、ね、
悪魔の生贄2とかもおもろいし。
あ、確かに
めちゃくちゃ
急にそうなんか
コメディみたいな、
コメディになっちゃって
そうそうそう、面白いですよね。
あるよな、そういうのとか、なんか急にゼロとかね、
あ、
ゼロが何倍が急にゼロに来たりとかさ、
はいはいはい、ありますね。
バースとかなんかそういう、ね、変なサブタイつけてどんどん続けていくやつあるよな、うんうん、あるある。
で仕切り直したりね、よくね。
そうそう、でもうなんか最初の監督ほぼ関わってませんみたいな、
うんうんうんうん、
あとなんか制作総指揮っていうところにだけ入って、 あれ何と思わない、制作総指揮
まあ制作総指揮よく分からんよな、
何してんのってすげえ思うんだよな。そこですごいさ、大物の監督の名前出ることあるんじゃん、
ありますね、
え、この人がと思ってさ見ると監督全然違かったりするんじゃん、
はいはいはい、あります
ね。あれちょっと卑怯だなと思う、制作総指揮。
制作総指揮は結構もう本当にさじ加減だよな
だよ、ね、どれぐらいなんか関わってんだろう、会議とか日曜出てなんかこれはいいねとか言ってんのか、うん、それとももう本当に出来上がったのを見て、おいいじゃんっていうぐらいでも制作総指揮と名乗れるのか。
いや、まあそれも多分ルールはない、
まあ、ないだろうね、
うん、いやあんのかな。結構アメリカのああいうこのクレジットのやつって結構ルールがごちゃごちゃあった気が。
あ、マジで。
監督を何人にしちゃいけないとか、 なんかそう、
なんであ
った気がしたんですよね。なんか組合のなんかルールみたいな。
あ、まあ、確かに海外はそういうの厳しそうだね、アメリカはね、うん、
まあでもさすがにね、作るところ前提の話を考えたりするところからは関わってると思いますけどね、
さすがに、
うん、そんなにコンテとかそういうのはもうお任せてるっていうことだと思いますけど ね、 それはね。
ジェームス・ブラムだっけ、
ジェームス・ブラム、
破壊者とかのさ、なんか、
知らない方、アルファベットで破壊者、
そうそうそう、なんか、あの人なんか分かんない、勝手なイメージだけど、なんか制作総指揮、うん、制作総指揮によく出てくる人ってなんかいるかも。
あ、制作総指揮出てくる人ね、
こいつめっちゃ制作総指揮してんじゃんみたいな、
なんかあるかもな、
いそうだよねそういう監督ね。
なんだ、タランティーノとかは結構こうその監督じゃないけど、
あ、名前が出てくる
みたいな、あのイーライロス、古文のイーライロスのなんか監督作品になんかあったりするかな、うん
うん、ジョージ・ルーカスとかは、
ジョージ・ルーカス制作総指揮とか
はないか、スピルバーグとか、
スピルバーグはもう取っちゃうからな、
取っちゃうかやっぱり。
あ、スピルバーグは結構まああるんでしょうけど、うん、取っちゃうからな、スピルって基本的に結構多作でちゃんとねモリモリ仕事をする人なんで。
ちょっと調べようよ、制作総指揮一番やってる監督誰か。
うわ、誰だろうな。
ちょっとなんかね、楽してるんじゃないかってちょっと思ってしまうよね。
まあ、だからバリューがね、
ある、まあ、もちろんそこでね売ってかなきゃいけないってのあるから。
あ、でもあれはどうなんでしたっけ、あれあれよ、あれ、
あれ、
ハンソロの人、ハンソロの人のムチ持って、
はいはい、あのキリストの
インディジョーンズ、
インディジョーンズもね、
インディジョーンズ、
インディジョーンズ、
インディジョーンズあれですよね、うん、監督スピルバーグで、うん、制作あれジョージルーカス、
あ、確かにそうだ、ジョージルーカス、ね、そう、2人があれ関わってるやつだ。
まああれはでもちょっとまだ違うか、なんかね、うん、単純に結構フラットな位置関係の気がします
よね。そうだね、友達だしみたいなぐらいの感じなのかな。
もう最近あんま言わないけどな、制作総指揮
ないかな、なんか結構まだ見る気がすんだよな。でホラーとかもやっぱ多い気がする。
あー、まあホラーは確かにやっぱりその作った人がちょっと面倒を見るみたいな、
なんかあんのかな
のはある気がしますよね。
そうのか、ジェームス・ワンだ、
あ、ジェームス・ワン、はい、あ
のジェームス・ワンもなんかねすごい制作総指揮で見るなと思うんだよな。
確かに資料館シリーズとか、うん、ジェームス・ワンですよ、ね、
そうだね、
よね。でもあれ多分、あれも全部じゃないですよ、
そう、多分全部じゃない、
途中からね。だから結構それはもう立派にシリーズものの面倒見る、最初立ち上げるけど、うんうん、そっからはもうちょっと違う人に任したりして面倒見るぐらいの感じ。あ、で
もやっぱそうだ、そうは最初監督だけどもう2からもう制作に入って
る、
う
ん、はいはいはいはい、
何制作総指揮って思っちゃう。
まあまあまあ、
あ、でも一応なんかジェームス・ワン、そう、2から、
うん、
あ、ずっとちゃんと制作総指揮やってる。
あ、う
ん、
まあまあこれもねどこまでっていうのはねあれですけど、僕ねジェームス・ワンのあれ好きだったんですよね、狼の死刑宣告みたいなやつ。
知らない。
これなんか今
あ、でもまさにあるウィキペディアに載ってる、それ監督だね、ちゃんとね、
そうそうそうそう、うん、これがね結構良くて、
見たことないこれは。
誰だっけな、ニコラス・ケイジじゃなくてなんかおじさんの俳優で結構いいところの俳優あれ誰だっ
け、ケビン・ベーコン、
あ、ケビン・ベーコンね、うん、ケビン・ベーコンが、まあ、復讐するっていう話なんですけど、うん、これは結構ね名作ですよ。
うん、
やっぱジェームス・ワンはね大したもんですね。
あのね、あの映画でめちゃくちゃバカにされてたケビン・ベーコン、あのチームアメリカだ。
ああ、チームアメリカね、あの、うん、サウスパークの人が
作った人形劇みたいなやつ、はいはいはい、あれでめちゃくちゃケビン・ベーコンだけバカにされてるっていうシーン、まあ、未だに覚えてる。なんか
僕はチームアメリカでめっちゃ覚えてるのは、うん、キム・ジョン、いるキム・ジョンナムが自分が孤独だっていう歌を歌う、はいはい、そのミュージカルシーンがねあるんですよね。
あー、チームアメリカ見たくなってきたな。
チームアメリカすごいよな、バカだよな、そんなことしていいのかよって思うよな。
これなんか配信あんのか、あ、アマプラに
配信あるんだ。
あります。あ、でもこれ見れんのかな今。あ、レンタルだ。
まあまあ、まあ、
レンタルだけど見ることはできる。
あとなんか モンタージュの歌っていうのが途中に
入って、あった、
それ面白かったんだよな
あのよくそのモンタージュで演出がね、
そうそうそうそう、そのトレーニングとかしてるシーンをちょっと短いカットでつないでって、うん、まあ、ロッキーの、ね、
ダイジェスト版みたいな感じするやつ、
それでこんだけトレーニングしたぜっていうのをなんか歌にするっていうのがあって、それは面白かったですけどね。
懐かしい、
はい、あとウォッチリスト、
休みのも教えてよ。
僕、
まあ、全然あのネットフリー、ユーネクでもいいよ。
はい、まあ、ちょっとじゃあアマプラ普通だな、
普通
紹介するようなやつあるかな。いや、まあ、何でもいいか、じゃあ上から言っていくか、特に気にせず、うん、一番上がトコナ X の、ドキュメンタリーシリーズみたいなやつで、
はいはいはい、
キングオブブルシット、うん、ザサーガオブトコナ X っていう、うん、まあラッパーの、
ね、のドキュメンタリー。
そう、
うん、
これねでもまああんま言わない方がいいかな、うん、いやまあ言ってもいいか、ちょっと見たんですけど、
うん、
ちょっと変ですね、
ちょっと変
ちょっと変っていうか、
うん、
なんかちょっとドキュメンタリーとしてはちょっとあれかもなっていう感じはありました。はい、すいません、うん、これ ていうね。音楽系のドキュメンタリーが結構アマプラ
あ
る
んで、そうなんだ、
見ようと思ってね、うん、あとザッパのドキュメンタリー、
はいはい、
ザッパっていうね、
やつ意外とあんま見たことないな、音楽のドキュメンタリーって
。なんかわかんないっすけど あるんですよね。最近見たのだと、
うん、
そのボンゴマンっていうね、
うん、
これジミークリフっていうまあ、歌手がいるんですけど、
うん、
その人のやつがこれも確か一昨年ぐらいにリマスターみたいなして、それのやつがアマプラ来てたんで見ましたね、
うんうんうん、
はい、これも本当にジャマイカのジャマイカのもうコンサートの様子で、そのラスタの人ですよ、
うん、
ラスタファニズムのねっていう、だから特に
全然普通じゃないじゃん。
いや普通じゃない
っていうか全然普通じゃないじゃん。
なんか話してもしゃあないっていうか話してもしゃあないなっていうのはある。あとゼロダークサーティー、
ゼロダークサーティー、
これなんか結構有名ですよ。
どういう映画？
確か戦争映画だったと思いますけど、なんか普通に賞とかも取ってる気がしますけどね。これでも見たことなくて、あれですね、まあ、ちょっと言うのもあれなんですけど、ビンラディンのね、
うん、
殺害計画みたいのがあったじゃないですか。計画が、うんうんうん、実際したじゃないですか、
はい、
それの、まあ、実はベースの、まあ、フィクション映画があって、
うんうんうん、
これはあれですよ、キャサリン・ビグローって結構ハートロッカーとかのね、
お、はいはい、
人の映画ですね。普通にアカデミー賞とかね、
お、すごい、
ノミネートされてるなんですけど、これ見たことないなって、ちょっと重そうだなっていう、
確かにちょっと重い話だねこれはね。
あって、まあでもなんか吹き替えでもあるし見るかって思って入れてますね、
うん、はい、確かに重い映画って見る、家で見るタイミングってむずくない？
まあまあまあ確かに
劇場だとまだその強制的にさ、
まあね、
見させられるからさ見れるんだけど、
はい、
家ってどうしてもね、
うん、
逃げられちゃうからさ。
そうですね、
あれむずいんだよな。重い映画はなるべく映画館で見るっていう、なんか決めてる自分の中で。
でも重い映画ね、映画館やってくんないっていうのがあるんですよね。
あ、確かにちょっとちっちゃいとこ、ね、遠く行かないと見れないとかがね、
そうそうそう、
あるからね。
重い映画こそその普通にもうイオンシネマとかで
見たい、ね、
見れるようにしてほしいけど。
確かにでっかいポップコーン食いながら見たい。
そうなんですよね。だから僕ね、最近思うんですけど、前も話したんですけど、そのオパールっていうね、
うん、
こうブロッキングのアプリを入れてるんですよね、うん、ツイッターとかちょっと見ちゃうなみたいな時に、
何時まで見れなくするみたいな、
ね、そうそう、あ、これ今から15分見れないとか、うん、これってもっと拡張できたら商売になるんじゃないかっていう、
ほうほうほう、
それこそ家で映画見るのってやっぱりどうしてもちょっとじっと知らんないというかね、
うん、
あるんですけど、もしこれがこのブロッキングアプリのように、
うん、
自分のこの行動っていうものをブロッキングできたらすごいぞっていう、
はいはいはい、
まあ単純に考えられるのは、うん、本当に高速です
ね。いや、そうだよね、椅子に座って、
そう、
もう手と足のところにガシャーンってきて動けなくさせる。
だからそれをもう強制的にやったら、うん、もう映画見るしかねえ。
で目も強制的に器具
開いて、それはもう、 もうルドビゴ用語ね。まあただちょっとね、これはいろんな多分問題がね、
まあ問題はある、
そう、
別に自分で作って自分でやるならまず問題はないけど、
やっぱ誰かが作ってやると
はやつは怖いよね。
そう、普通に急なね、なんかこう、うん、来客とか、
うん、
あとまあ普通に事故じゃないですけど、
うん、
ね、おしっこ行きたくなるとか、
うん、
そういうのもあるんで、まあ売れはしないだろうけど、その考え方自体はなんかちょっといろんなものに適用できる気がするんですよね。その行動のよく、まあ、刑務所行ったら本めちゃくちゃ読むみたいな言うじゃないですか、
うんうんうん、
あれもやっぱりね、自分のその選択肢っていうものがこう強制的にね、ある程度こうシャットダウン、うん、シャットアウトされるんで、
うんうんうん、
読めるっていうのがあるんで、なんかね、そのそう、家で映画見るの時にもうちょっとね、どうにか工夫があるといいんだよなって思いますよね。
でもそれこそね、アプリそのブロッキングはできるけど、うん、もっと実際にさ、物理的にスマホを入れてさ開かなくするのも売ってるわけじゃん。
ありますね。
ちょっとそれってなんかアプリのその拡張された考え方だから、それをどんどん拡張していけば、
うん、
人がそのボックスに入ったらそっから出れないとかね。
それって映画館なんですよ。
いやでもまだ逃げられる、でも鍵かかる。いやいや
映画館から別に逃げないよ。それが映画館なんですよ、マンスーさん。
それが映画館か。
最終そうなるんですって。これね。
でもなんかな、やっぱ家でもっと集中したいな、映画。どうしてもよりなんか最近、まあ、後からまた別に続きで見れるやって思う、まあね、気持ちがあるとさ、どうしても途中で止めちゃったりするんだよね。
はい、はいはいはい。まあ僕はもう結構開き直って ったりすることもありますね、
うん、
そのまあグッて見るのがまあちょっと大変だなって思って、そうなると、まあ、より映画ってどんどんどんどんちょっと見なくなっちゃうんですよ。そうだね。だからこの前ね、僕あのロード・オブ・ザ・リングの一番最初のやつを、うん、久々に見ようと思ったんですよ、
うん、
そうあれって、まあ、なんとなくは知ってる、
うんうんうん、指輪を捨てに行く、
そう、
うん、
でも、まあ、ほとんど覚えてなくて、うん、でそこで一回流したんですよ、
うん、
で流したらたまにチラッと見る、
うん、
そのちゃんと見ないんで、
はいはいはい、
なんかこうや流してるんですよ、
うん、
でもその全く無視してるわけじゃないんですよね、うん、たまに聞こえてくる単語とかもあったりするんですよ、うん、でそういう見方だから1回のその流しでなんか全体の 10% ぐらいが分かるような見方 を1日中ずっと繰り返す、
うん、指輪別のこととかもしながらたまに見る、
うん、指輪物語をずっと流して、うん、それをしばらくやったら、うん、だいたい分かった。
確かにいつか 100% になるよね。それちょっとずつの 10% を繰り返していけば、
まあ、そんなことはあんましない方がいいんだけどね映画のちゃんとした見方ではないから、
うん、
まあでもまあある程度なんかこう緩くしててもむしろハードルが下がっていいのかなっていう気もするというかね、スマホで映画見るなんてね、やっぱり普通の映画鑑賞からしたらそれはまあやっぱちょっとちゃんとした映画館で見なよっていうね、
うん、
思われるとこもあると思うんですけど、うん、まあでもスマホで見るのもまあ一個ね体験としては存在するから、
はいはいはいはい、
だからなんか結構ねいいと思うんですね、僕は結構どんな見方しようってね、う
んうん、今ちょっと思いついたんだけど、なんかまあ例えばテレビでもディスプレイでもいいんだけど、
うん、
そこにセンサーがついてて人の視線を感知してる時だけその映画が再生されるっていうのを、視線外した瞬間に止まる。
テレサみたいでちょっと落ち着かない
でもこれなんか結構なんかいい気がするな。
まあまあ仕組みとしては多分できる
でしょうね。多分できる、できる。視線目が来たら流れて、でまあちょっとあ今ちょっと違うなと思ったらこう別のことやって、でもそれをなんか再生とか停止とかも押さなくていい、それはスムーズにその映画と生活が切り替えられる。
まあまあまあ、
テレビがあってちょっとそのテレビの前通ってトイレ行こうって時にテレビの方見たらちょっとだけ再生される。
まあどうなんだろうな、ちょっと試してみた
い、うん、試してみたい俺これなんか良さそう
ですけどね。そうやったら確かになんか不思議とまとまった時間見そう結局、うん、その1分だけとか思っても結局ね結構見てしまいそうな気がしますね、
まあ、見ちゃうよね、うん、こういうテレビあったらちょっとこれ良さそうだな。
でもできるんじゃないですか、マンスンさん
の。やるかこれ
久々に
やりたい。
マンスンさんの発明っていうのがもうなんか全然発明しなくなったねっていう話題すら
あまりもうされなくなった
確かに忘れてたわ
発明。そうですよ、
これやってくださいよ、
これやりたいですね、うん、これどっか作ってください
まあそうだ、
家電メーカーの方お願いします。
もうそうですよ、はい、はい、というわけでね、
うん、
まあもうタイ行き終わって、
そうね、これをだから聞いてる時はもう行き終わってるんで、うん、来週はね、
うん、
多分タイの楽しいお土産話をね、
まあでも分かんないっすよ、
うん、
それは誰かがね、
うん、
誰かが何かをして本当にタイ旅行についての言及が
確かに本当に一切言うなって言われる可能性もあるから、
うんね、はい、これは分からないですけど、
はい、
まあうまくいけば、
うん、
タイ旅行の話もね、
うん、
しようと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは今週この辺で、さよなら、
さよなら。